はい、皆さんお疲れ様です。お鍋のパパで鍋パパです。鍋パパと遊ぼう第20回。この番組はですね、 LGBTQ セクシュアルマイノリティの、トランスジェンダー性同一性障害で FTM 女性に生まれたけれど男性として生きていきたい鍋パパが当事者として、日々思うこととか出来事とかそういうことをいろいろお話ししていきたい、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、今このお話しさせていただいているのがですね、令和元年5月12日、5月の第2日曜日ということで、令和初の母の日です、今日は。はい、全国のお母さん、いつもお疲れ様です。ね、皆さん、いかがお過ごされましたでしょうか。お母さんに何か買ってあげたりとか、してあげたりとか、なんかありましたでしょうか。私、鍋パパのですね、ガチママ、リアルママはですね、まあもういないんですけどもね、10年ぐらい前にね、ちょっと、旅立ってしまったんですが、まあでもね、実はそもそもいなくてですね、子供の頃、まあ物心をつくより前に、大人の事情でバイバイして、なんかまあ一度も一緒に暮らすことがないまま、一応なんか最後のね数年間交流はあったんですけど、なんというか、彼女が作ったご飯とかも一度も食べたことないし、なんというかね、まあいわゆるお母さんってイメージは、ないまま終わってしまったんですけども、まあでも育ててくれたママっていうのがいまして、こちらもね、大人の事情で、まあ、2、3歳ぐらいからですかね、一緒に、暮らして、まあ、彼女が作ってくれたご飯を食べて大きくなったんですけど、まあ、でもね、その、旦那の前妻、まあ、前の奥さんの娘を育てるつもりで、嫁いできたら、途中でなんか、息子になりたいとか言い出して、まあね、なんか、ちょっと、大変な、あれに巻き込んでしまったみたいな感じがあるんですけども、まあまあそれもあってね、なかなかうまく折り合いがつけられないまま、僕も18ぐらいで家を飛び出してしまいまして、まあそれから紆余曲折いろいろねあって、まあいろんな事情もあって、もう戸籍上もね彼女とはちょっとつながりがなくて、だから感覚的には元母っていう感じなんですけども、まあね、いろいろあったんですよ。まあそれは生きていろいろあると思うんですけど、なんかね、そのまあなんというか、いつかその戸籍上もね男性に、体も手術して変えるっていうね、ことを考え始めた頃にですね、まあ、一応血縁者だし、まあ親には一言言っておかないといかんかなと思って、まあ、父にね報告というか連絡というか相談というかまあほうれん草したんですけど、まあ、そしたらその母との縁を切ってくれれば何をしても構わないみたいなねことで、まあそんなことがあったんですけど、でもこの母にね、ちょっと自分で稼ぎ出してからずっと母の日に花を送り続けてて、そのもう戸籍上も他人になってしまってからね、すぐの母の日にどうしようかなとは思ったんですけど、でもまあどうなったところでね、その彼女のご飯を食べて大きくなった事実は変わらないですし、一緒に過ごした数年間っていうのもこれも消えるものではないですし、であとはそのまあ僕ね、学校通ってたぐらいの年頃の頃ね、そのまあいろんなこと悩んでたわけですけど、まあ、みんなね、いろんなこと悩んで大きくなったと思うんですけど、まあ、そのね、胸の痛みというか、心の葛藤というか、そういうものをね、あまり包み隠さず、周りに堂々と、撒き散らす、結構迷惑なタイプの学生だったもんですから、割とよく、呼び出しを食らいまして、まあさすがに盗んだバイクでは走らなかったですけど、まあまあ似たようなこともいろいろやらかしましたんでね。でまあいちいちその呼び出しとかにね、来てくれたり付き合ってくれたっていう、これもまあ変わらないことですし、まあ、それがどれほどありがたいことだったかっていうのもまあ多少ね、年々だんだん分かってくるわけで。しかもだって自分の子供じゃないですからね。まあありがたかったなと思うんですけど、まあなんかもうちょっと仲がこじれすぎてね、素直にね、言葉で伝えるのもなかなかままならないような関係にもなってたんで、まあ年にね、二度かな、誕生日と母の日のお花を送るっていうのだけね、ずっとやってきたんですけど、で、その戸籍離してからね、どうしようかなと思ったんだけど、なんかもうそこからはもう意地 なんか、うん、いろんな気持ちもあって、うん、でも やっぱり続けてきて、でもなんというか何でも継続すればいいことがあるもんでですね、もうだから10年以上、うん、10何年か花を ひたすら送り続けてきたんですけども、最近になってね、ようやくちょっと会話が成立するようになってきて、うん、今改めてね、もうなんか母と子というか、そのね、あの元母と子というもう事実をそのままちゃんと受け入れた関係をね、今改めて構築しているところなんですけど、なんていうか、その僕がね、自分でそのなんで男の体に生まれなかったんだとかね、なんで女に生まれてしまったんだとか、うん、そういう悩みというか、苦しくてね、もがいてたこともありますけども、でその母とか父にとってはなんかその青天の霹靂じゃないけど、なんかある日突然言い出したみたいなね、いやこっちはね、それよりもずっと前からいろいろ悩んで、ちょいちょいいろんなことをやってみてはいるんですけど、そのなんだろう、男物の服ばっかり欲しがってみたりとかね、そのわざわざ洗顔料とか整髪剤とか、そのシャンプーとかリンスとかわざわざ男物で揃えてみたりとかね、なんか謎な行動を取ってるわけなんだけど、下着が突然なんか男物の下着買ってきてみたりとかね、多分怪しさは満点だったし、まあいちいち突っ込み入れられてましたけど、でそれをね、なんかこう寛大に受け止める感じのまあ関係ではなかったんで、なんかこう巻き込んじゃった感が満載だったんですよ。でまあやっぱそれもね、こっちとしても別に苦しめたくてやってるわけじゃないから、なんというかその僕がね、FTM じゃなければこんなにめんどくさい思いをさせなかったのにとかね、もうまあありがちかもしれないですけど、僕なんかいなければよかったのにってやつですよ。なんかまあ思春期のね、そういうあれもお年頃のあれも手伝って、なんかそんな思いにね、老けてみたり浸ってみたりしてた時期もあるんですけど、なんかでもこの年になってね、今ここに来て思うことはね、その僕は僕で、それは僕の人生だから、いろんなことが苦しかったこともあったし、逆にそれで良かったこともあるしね、FTM だったからこそ今のパートナーに出会えたともね思うし、結構楽しんで今は生きてるんですけど、その楽しめるようになるまでにあったいろんなことっていうのは、それがあったからこそ余計に今が楽しいから、うん、なんかきっと僕はその FTM に生まれてくるっていうのがこの人生の課題みたいなもんだったんじゃないかと思うんですよ、うん、でその僕のそのなんか父とか母、うん、育ててくれたママンとかっていうのは、その子供が FTM になってしまうというのがまあ彼らの人生の課題というか、きっとなんか彼らがこれ乗り越えなきゃいけない何かなんでしょうね。で違う人間だから、なんか違う形で宿題っていうかね、その課題が来ただけで、だから別に僕の母になってなくても、もしかしたら違う人のお母さんになってたとしても同じことがあったかもしれないしね。そう、なんというかそれとこれとは別問題なんだっていうのが、ね、なんか腑に落ちた時にですね、なんかこう改めて元母と子として改めてなんか人間関係を構築できたらいいなと思って、まあ今、うん、その真っ最中なんですけど、なんかね、よくニュースとか見ててもその年齢を重ねた親子の何かいろいろ、その親子がゆえに切っても切り離せない関係であるがゆえに苦しんでるご家庭があったりとか、もちろん幸せなご家庭もたくさんあるけど、まああとはそのちっちゃいね、うちのまだだって生まれてきてね、初めましての状態でね、これから人間関係作っていくっていうその親子のね、初期の段階でまたこれも親子であるがゆえにね、いろいろあって悲しい思いをしているご家庭もあったり、もちろんハッピーなご家庭もあったり、いろいろだと思うんですけど、なんかこう親子だから仕方がないとかね、ちっちゃいうちはその、まあ、動物だってね、一人で狩りができるようになるまではお母さんがご飯食べさせるわけじゃないですか。そういう意味でのね、扶養義務みたいな、うん、ご飯食べさせなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、もうね、二十歳超えて自分で狩りができる年になったら、 そこからはもう一人の人間同士っていうか、赤の他人、赤ではないかもしれないけど、もう他人としてね、別の人生をというか、でもそれが別の人生を別の人間が歩んでるんだけど、それがすごく近かったりとか、ところどころ交わったりとかして、すごくいい人間関係、仲がいいというか、ハッピーな人間関係を作れていれたら、それでそれが一番幸せなんじゃないかななんて最近思うんですよね。こうお母さんだからとか、お父さんだからだとか、子供だからだとか、そのだからをなくすっていうのがね、なんか幸せへの近道なんじゃないかみたいな。まああれでも言えますけどね、性別的なことでもね言えますけどね、男だからとか女だからだとかね、大体このだからにみんな苦しい思いをするんじゃないかと。なんか令和の課題はだからをなくそうみたいなね、そんなことを考えた令和初の母の日でした。はい、ではでは、そんなところで、はい、今日もまた聞いていただいてどうもありがとうございました。これからもぼちぼちだらだらと配信していきますので、よかったらまた聞いてみていただけたら嬉しいです。はい、それではみんな、またよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。